私たちは今日から新しいシリーズ、マルコの福音書の2章の1節から3章の6節を題材として御言葉から聞きたいと思っています。2章で区切りがいいかと思われる方もいると思うんですけれども、3章の6節までで一つの単位だと言われています。この2章の1節から3章の6節の部分にはイエス様とパリサイ人の論争が5つ収められているんですね。4月にそのうちの一つを語っていますので、2章の18から22は飛ばしますけれども、後の段落すべてを扱って全部で4回6月この月を費やして2章の1節から3章の6節を学びたいと願っています。イエス様とパリサイ人の論争を通して、こう論争するってことはイエス様は主張したいことがあったんですね。イエス様が何を大切にしておられたのかということがここから分かってまいります。そのイエス様が大切に考えられたことに私たちは迫っていきたいと思います。さて、今日のストーリーを一節一節見ていきたいと思います。まず一節、数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。カペナウムというのは北のガリラヤ地方にある町です。イエス様はそこで何度も病人を癒す奇跡を行っていました。これマルコの福音書に入って2章目ですけれども、すでに1章のところで何度もカペナウムで病人を癒しているんですね。そこで評判は知れ渡っていましたので人々が押し寄せてきました。2節、それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。多くの人が集まっていっぱいになりました。カペナウムのこの家は非常に活気のある状態だったと想像してください。ここで話が変わります。3節、すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。中部というのは病気の名前で、詳しいことは分かっていません。ともかく体が麻痺して動かない病気であったであろうということは言われています。この病人を4人の人が担いでやってきた。この4人はイエス様に近づけない、人が多すぎて近づけないということを見て取ると大胆な行動に出ます。4節、彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。礼拝中だったんですよ。イエス様メッセージをしていたんです。そうするとですね、天井からゴンゴンと音が聞こえたんですね。バリバリとか言って何かを剥がす音がこう聞こえてくる。すると突如として天井に穴が開くんですね。イエスがおられるあたりの屋根を剥がしと書いてあるので、イエス様がメッセージをしている真上です。この教会だったらこの講壇のこの上のあたりがですね、ゴンゴンバリッバリッって言って穴が開いたんですね。そして上にいる人たちと目が合った。そしてここに中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたと書いてありますので、寝床ごとベッドか布団かそのロープでこう縛られたベッドがですね、だから相当大きな穴を開けちゃったわけです。そして寝床がオーライオーライとこう降りてきたんです。私たちならイエス様に話をしたいならそう言ってくださいと、天井壊さないでくださいというところですけれども、イエス様はそんな器の小さな男ではないんですね。5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところがこれでハッピーエンドでは終わりません。6節から話が変わっていきます。ところがという6節の言葉は大切だと思います。ここから急にですね、イエス様と律法学者たちの 論争ディスカッションが始まります。2章の1節から3章の6節はこういうディスカッションが何度も何度も起きていくんです。6節、ところが律法学者が何人かそこに座っていて心の中であれこれと考えた。7節、この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。イエス様の言葉を問題にしたんですね。問題はイエス様が中部の人に向かって来よ、あなたの罪は許されたと言ったことなんです。それは律法学者たちにとっては神を冒涜することに思われた。なぜなら罪を許すというのは一大事であって、全能の神様しかそんな権利、そんな権威はないはずだからです。あなたの罪を許すと言ったこの男は何者なんだろう。とんでもない不敬虔な、神を神とも思わない、あるいは自分を神と思うような、そんなやつだ。そう律法学者たちは思ったんですね。8節、彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。イエス様は彼らの考えを見抜いてですね、こういうことを言います。9節、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたの罪は許されたというのは簡単なことではないんです。神しかできないことです。律法学者たちも神しかできないことだと言っています。律法学者たちはイエス様があなたの罪は許されましたと言ったことを口先だけでいい加減なことを言ったと思っているんですね。イエス様はそこに反論をしていくんです。10節の人の子がという、この人の子っていうのはイエス様は自分のことを指してますね。イエス様は人の罪を許す権威を持っているんだと、全てに勝る権威を持っているんだと。そのことに比べれば中部の病気を癒すことなんて何でもない、もっと簡単なことなんだ。そしてそのことを知るために癒してみせようっていうんですね。11節、あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。12節、すると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。彼は嬉しかったと思いますね。この中部の人は本当に、すぐに起き上がって喜んで出て行った。そして皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神様を崇めた。みんなが神様を賛美したという結果になりました。ストーリー全体は中部の人がイエス様の奇跡によって癒された出来事です。しかもただ病気が癒されたというだけではなくて、罪の許しがそこに起こって、この人は罪を許され、そして病も癒してもらったという出来事です。ストーリーはざっくりと以上です。いくつかのポイントで深く見てみます。そのポイントもですね、週報のこの右側のところにですね、3つまとめて書いてございます。まず第一にですね、新約聖書における奇跡と信仰の関係を見ていきたいと思います。福音書には奇跡と呼ばれる出来事がたくさん出てきます。イエス様が病気を癒す、イエス様が湖の上を歩く、これ一体何なのか、どう理解するのか。福音書の奇跡はあることに注目していくと非常に分かりやすくて、そして私たちにも関係がある出来事だと分かってきます。それは何かというと、奇跡を行ったイエス様のモチベーションというか、イエス様の動機です。イエス様には目的があって奇跡を行っているんです。イエス様は常に人々の信仰を引き出し育てるために奇跡を行っています。 イエス様が奇跡を行って誰かの病気を癒した時にいつも言う言葉があるんです。それはあなたの信仰があなたを治したのですという、そういうセリフです。イエス様はその癒された人の信仰を励ましているんですね。明らかにイエス様が触ったから治したのに、いや明らかにイエス様の力で癒したのに、イエス様は私が治したとはあんまりおっしゃらない。それよりもイエス様はあなたの信仰があなたを治したのですといつもおっしゃる。これは人々の信仰を引き出して育てたいというイエス様のお気持ちの表れです。イエス様の動機は常に人々の信仰、ひいては私たちの信仰にあるんです。逆に人々が全く信じるものかという、そういう村があります。信仰なんて持つものか、絶対に信じるものかっていう町が出てきます。そういう町ではイエス様は一切奇跡を行わないんです。ここでもそうですね、イエス様の動機は人々の信仰にありました。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。イエス様は彼らの信仰を見て、この中部の人の友達4人の信仰を見て、あなたの罪は許されたと宣言したんです。イエス様の奇跡の動機は常に人々の信仰、私たちの信仰にあります。次に注目したいポイントはですね、人生の一大事っていうことです。罪の許しは人生の一大事なんです。中部の人の問題は目に見えるところでは病気です。中部という体の麻痺を起こす病気です。しかしイエス様はこの体の麻痺を治すよりもまず先に罪の許しを宣言したんですね。イエス様にとってはこの人の罪の許しの方がもっと大きな問題であった。罪が病気の原因になる、罪深い行動と思いが体の不調の原因になるということを聖書は語っていません。例えばヨハネの福音書で目の見えない人が登場した時に、ある弟子がイエス様、この人が生まれつき目が見えないのはこの人が罪を犯したからですか、それともこの人の両親が罪を犯したからですかと語る場面がありますけれども、イエス様は明確に否定している。どちらでもない。多くの場合によって罪と病気は関連しているのではありません。この中部の人の場合はですね、どうだったのか、関係はないんだけれども、自らの罪が心の足かせとなり体の重荷となっていたのかもしれない。この人もまた罪の重荷に苦しんでいたのかもしれない。ともかくイエス様はまず人生の一大事である罪の許しを明確に宣言されました。人生には私たちが一大事と呼ぶべき重大なことがたくさんあります。私たちは家族のこと、仕事のこと、人間関係のこと、自分の健康のこと、それらを一大事とまず考えます。しかし聖書は罪のことも一大事として解決されなければならないと言うんですね。心の重荷として私たちの人生にのしかかっているものなんだと語るんです。そしてイエス様はまずこの罪の許しを宣言してくださった。あなたの罪は許されたと言ってくださった。そしてこの中部の人を救ってくださったんですね。最後に注目したいのは、罪を超える権威をイエス様が持っていたということです。権威という言葉が出てきます。それは10節ですね。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。ここで権威という言葉は少し唐突に思えるかもしれません。イエス様はご自分のことを罪を許す権威を持っている人、罪を超える権威を持っている人と考えていました。罪には力があります。病気や死には力があります。良くない力です、もちろん。私たちを引き下ろす力です。 私たちを悩ます力。しかしイエス様はご自身がそれを超える力、病も死も罪も超える力と権威を持って私たちを生かしてくださると主張しているんです。私が今日お伝えしたいメッセージはとてもシンプルです。司法にも書かせていただきました。私たちの人生の一大事は罪の許しであり、権威を持つイエス・キリストがその罪の許しと、そしてその他のものすべてを私たちに与えてくださるということです。さて、罪の許しということを今日は話してきました。2章の5節をもう一度ご覧ください。今日見た中で2章の5節が私たちの受け取りたい中心になってくるかと思います。2章の5節をもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。2章の5節3、はい、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ありがとうございます。この言葉は私たちに対して今日も神様がかけてくださる言葉です。自分は神に受け入れられているんだ、自分は神に愛されているんだという認識を持っていただきたい、その確信を持っていただきたいんです。その認識は私たちの心と体を癒します。神様という絶対的な存在がいて、全ての権威を超える存在がいて、その方が自分を責めていない、許している、また無関心でもない、愛している、そう知ることは私たちの体と心と人生を変えていきます。先月の最初の週にですね、ゴールデンウィークの週ですけれども、私は皆さんのお祈りによって送り出されて福音自由教会の青年全国キャンプに行かせていただきました。非常に規模も大きかったですし、さまざまなことがあって、このドラマチックでですね、私もたくさんのことを教えていただきましたけれども、テーマは罪の許し、神の愛というようなことだったんですね。テーマのキャッチフレーズはもっとなんかこう違う言葉なんですけれども、そのテーマの言わんとしているところは罪の許し、神の愛ということでした。それで青年たちに何度か伝えたんですけれども、神の愛が人生を変えるって、それはその通りなんですけれども、皆さん神の愛を何か劇的に聞く、なんか劇薬のように、そういうものと考えていませんかと。アメリカにはそういう薬があるんですよね。ドラッグストアとかでこう普通に売ってるんで、よく効く薬が売ってるんです。風邪をひいて熱があるときにですね、友達が、多分気を利かせて買ってきてくれたんですね。これよく効くから飲んでみろって言ってですね、その薬を飲んだらもう10分ぐらいで眠くなってドーンと寝てですね、体の大きさもこの人種によって違うので、その薬飲んだらドーンと10分ぐらいで寝て数時間起き上がれなくてですね、そしてスコーンと熱が下がったんです。でも今考えるとそんな薬危ないね。むしろ神の愛というのはそういうものじゃなくてですね、じわじわと私たちの心と体に効くような漢方薬のようなものですね。じんわりと心に染みていくような、私は神様に愛されているんだ、神に許されていて受け入れられていて大事にされているんだ、その認識が私たちの心をじわっと温めてくれるような、恵みの体質へと私たちを体質改善してくれるような。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われた。この言葉はですね、私たち一人一人にも神様が今日も語っておられる言葉なんですね。私たちの人生の一大事は神の前に罪悪感なく恐れもなく立てるということ、神が 私たちを受け入れてくださっていて、愛してくださっているということ、それが自分できちんと分かっていること。私たちの人生の一大事は罪の許しであり、権威を持つイエス・キリストがその罪の許しとそれ以外のものすべてを与えてくださいます。今朝その信仰をですね、私たち新たにされて歩んでいきたいと願います。最後に一つ関連したお話をして終わりにしたいと思います。今日のメッセージの中で語っていませんけれども、しかし重要なことが一つあります。それは十字架ですね。イエス・キリストは罪を許す権威を持っていると言いましたけれども、それはなぜなのか。その理由は十字架です。十字架からその罪を許す権威は来ているんです。神の愛を、罪の許しを教会は説いています。しかしそれは何でもあり、何をしてもいいということではない。理由なくそうなっているのではない。例えばある裁判官がいるとします。想像してください。そして裁判が開かれて、この人はその裁判で裁かれる人は連続殺人犯、それもかなり凶悪な事件の犯人がいます。その人が全く反省もせず、その残忍な手口も明らかになって裁判官の前に立ちます。その裁判官がですね、はい許しますと、そう言ったらどうでしょうか。私たちは文句を言うと思います。その人は裁判官の資格がないと考えます。それは裁判になっていないと思います。憤りを感じます。正義がないがしろにされて、不道徳がまかり通ってしまう、あってはならないことだと感じます。神の愛を私たちが強調するときに、同じくらい見過ごしてはならないことは神の正義ですね。神様は正義の方であって、でたらめなことはできないし、してはならないのです。だからイエス・キリストが十字架にかかったんですね。罪のない方が私を許すために身代わりに十字架にかかってくださった。十字架によって神の愛と神の義の両方が全うされたんです。誠の神であり誠の人である方が私を許すために、しかし神の義が全く損なわれないために、私の身代わりとして十字架にかかってくださった。今日の罪の許しは権威ある宣言です。あなたの罪は許された。しかしそれは十字架から来ている宣言です。7節の後半で律法学者が、神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかと言っています。この言葉は少し皮肉な言葉だと思いますけれども、皮肉にも彼らは真実を語っています。神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。その通りなんです。罪を許すことができるのは罪がなく、そして地上に来てくださったイエス・キリストお一人だということです。私たちのために十字架にかかってくださった罪のない神の御子イエス・キリストを信じて歩んでいきましょう。今から私たちは大切な聖餐式を持ちます。この聖餐式は十字架の恵みを覚える時でもあります。十字架の恵みを心にいただいて、そして今宵あなたの罪は許されたという神様からの語りかけを聞いて、そして聖餐に預かりましょう。お祈りをいたします。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、今宵あなたの罪は許されたと言われた。愛する天の神様、感謝をいたします。あなたが愛するお一人お一人尊い神の子供たちを呼び集めてくださって、このように心からの礼拝を捧げることができます恵みをありがとうございます。神様どうぞこの場にあなたが豊かにご臨在くださり、お一人お一人の 心に触れてください。そして罪の許しを確かにし、そして中部の人が癒されたように、私たちの人生の問題もあなたの権威によって解決を与えてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。